大胆のぞみの儚さを知るや南の野良猫よ。ここは地の果て添右衛門町の裏ぶれた路地の奥の奥、鉄の悪魔を叩いて砕き、今日も酔います酔わせます。さあ皆さん、お待たせしました、スナックネヒ開店です。お疲れ様でございます。
はーい。100本目やったんや。
そうです、なんか履歴が見たら先のやつでちょうど100本目。ちょっとびっくり。
あ、そうか。あ、じいさんありがとうございます。いや、もうややこしいな。
どうも。私も思わず、あ、どういたしましてって言いそうになったっていう。
うるせえよって話だよね。
どっちがどっちやねん。
11人も聞いてんの。なんか。
あ、そらさすがネヒさんに、ネヒさんの音声を。
違う。いや。違います。違いますって言いながら、みんな何してんのってね。まあ嬉しいんですけど、聞いてくれて。はい。
じゃあ、はからずも2本目に行ってしまったんで、私全然ノープランなんですけれど。
マジか。あなたほど、なんか、プランがある人いないじゃないですか。
画像を IOR に変えたぐらいでしか脳のない人間なので。じゃあ、中近東さん、最近どうです？
もう俺はそこはコメントを写真控えた。嘘。いや、別に写真控えたってはないんですけど、まあなんかね、まあいろいろそういうなんか悪い状況は続きますよってにっていう感じですね。
ああ、でもなんか一応、更新的には、こう、週1ぐらいのペースでビャビャっと今更新されてるんで。
まあだから、ちょっとね、番外地ももう取れなくなった、みたいな状態に。だから、月2ぐらい。はい。
ああ、そうか、そうですね。番外地、最近、おまけトークの後、本編が前後編に分かれて続いてますもんね。
ああ、なんでね、なんかそういう、ちょっとお茶に押し的な感じになってるんですけど。
まあ、できなかった。本編がお茶に押しに。
まあ、まず本編で、一月稼ごうみたいなノリにはな、別に、まあ、それを、測ってやってるわけじゃないですけど、やってみたらもう長くなってしまったから、っていうので、やってるところが、なんですが。
前後編に。
まあ、ちょっと、はい。うちのデルデルマッチョがですね、編集担当デルデルマッチョが、まぁ、ちょっと、ね、
頑張ってね。え、病に
。いや、そう、病にね。
それは、下的な病ではない。あ、それは本編を聞けば、判明する。
いや、もう、ツイッターとかで書いてるんですけど、
はい、ああ、そうなんですか。
下の病やったら頑張れって言うんですけど、ちょっと下の病ではなくな、ない感じの、まあ突発性難聴ってやつですね。
ああ、編集のしすぎじゃないですか、それは。
いや、だからまあ、結構、なんやろう。まあ、ストレスとか、そういうことでなるみたいなことが多いらしいので、まあ、お仕事の関係とかでね。
IT とかでやってると上司もなってました。
ああ、マジっすか。三半期間やっちゃったかなっていうので、まあちょっと。
ただ、あれ、まあ、確かに、すごく治りにくいはずなんですけど。
まあ、状態とかにもよるみたいですよ。
ああ。
まあ、若くて、若くて、俺は今何を言おうとしたの？若くて。
若くてピチピチで肌が綺麗な男の子が欲しいとかそういうことなく。
欲しい。え、そういうことじゃなく。
欲しい。
まあ、若くて、まあ、ヘッドホンね、難聴とかあるじゃないですか。そういうのとはまた別みたいで、なんかね、血流とかの問題なんですって、突発性難聴とかって。
あ、へぇ え、それはデルデルさんは血の巡りが悪いというお話、はい、
なので、まあ
玉ねぎ食えとサラサラ血になれ
と、うん、まあ結構その心的なものとかも結構絡んでくるみたいなっていうのを、まあ調べた上でってだけですけど、でまあ若かったら、若くて早期発見やったら割と、うん、まあまあまあそこそこ治癒するみたいな感じみたいなんで、まあ今からねちょっとあの人がちゃんと治療すれば
それが一番難しそうですけどね。ちゃんと病院行ってください。
そこなんですけどね。まあ、病院は行ってるみたいです。まあ、ちゃんとね、それなりの、この、治療を受ければ。
どんな治療かわかんないですけど、
まあ、多分点滴というか、耳の点字っていうのかな。耳にこう。目薬みたいなのを刺すとかそういうことなん
ですかね。想像すると恐ろしい。
まあまあ、とりあえず、まあ、ヘッドホンとかも、現金とかって言われてるみたいなんで、ヘッドホン、イヤホン。まあ、ちょっと今後、まあ、デルちゃん
が出るのに、まあ、ちょっと、
なんか編集はね、スピーカーでやってるらしいんで。
じゃあ、習近平さんの音声がオープンで家族に流れてるわけですか？
まあまあ、どうでしょうね。職場とかでやってるから、やってるんやろから、聞こえてはいないかもしれないです。まあ、収録の時はヘッドホンとかイヤホンとかしてるらしいんで、ちょっと収録関係はちょっと厳しいかもしれないね、みたいなことは言うてましたわ。まあだから、あんまどうなるかわかりませんけどね。まあとりあえず、
まあまあ、
今全くもう、今日配信したので、ストックがなくなったので。
ああ、もう次、
はい。
デルさん頑張れっていう。
デルさん頑張れっていうか、まず、何、現物取らなあかんっていうところから始まってるんで。ちょっと、習近平もどうかなっていう感じに、今なっておりますね。
それは集まるタイミングも含めて、ちょっと次が見えない感じなんですかね。
いや、まあまあ、取ろうと思えば取れるんでしょうけど、まあまあ、その編集とかじゃあどうすんのみたいな。
ああ。
ノーミングだったら、編集だけデルちゃんに投げてもいいんかなーとか、なんか、まあ俺が勝手に思ってるわけですけど。うん。まあそれでもいいんやったら、ちょっとこっちで。
できる時にや
ってきますけど、みたいな。うん。
一時期のメンバーのタイミングがなかなか合わへんっていうのは出したわけですか？
どうなんやろ。なんか今ねよくわからない状態になって。
いやいや、そこ重要ですか。中近東さんが開くと土曜日にネキさんのスケジュールを抑えやすくなるっていう。
まあ、土曜日はね、ほぼ今空いておりますけれどもっていう。
ああ。あ、じゃあ、ツイキャスもしくはエロいことにサダデーナイト付き合えるよと。
そうですね。
ちなみになぜアイオワかっていうと、私が威張りたいからだけです。持ってるでっていう威張りたいからです。
何が
あの、画像を、ツイキャスの画像を今試しにちょこちょこ変えてみたんですけれど。なぜかジャシーさんが反応したっていう。
あ、ほんまや。
じゃあ、ジャジーさんが来たのでちょうどいいですけれど、相思相愛さんは、千里さん編は終了なんでしょうかね。
いや、もう一本あります。
もう仲が良くって羨ましいと思いながら聞いてますけど。
もう一本、来週ので、もう、 そしてこっちもストック切りですね。で今月でストックは切ります。
ああ、6月はいろいろこう衣替えの時期ですね、じゃあ。
なんかいろいろね、やることありますね。
ちなみに総司総愛さんは相変わらずあのメインはネヒさんスタジオで行こうと思ってはるんですか。もしくはサンダまで行くか。
まあ、
上京しないです
か。ありやと思いますし、まあまあ基本的にね、まあ前も言いましたけど、ツッキーがスカイプができない女なんで、もうどうしようもないから集まらさないってがあるんで、まあそうですね、その休みの都合を合わせないといけないっていう。
ああ、まあまあでも、次ちゃんさん次第ですから、そこは見える、そこは中銀党さんに比べれば。
まあ、まあ、ツッキーがもう、ね、休みを日曜日とか取ってくれたところで、なんか、ジャジーとかわしも、うん、ああ、その辺無理やとか、もう、が重なったりとか、うちの兄貴が死んだりとかっていうので、もう5月は、5月はチャンスが2回あったんですけど、その2回を両方とも兄貴に届かれるっていう。
もう逃してしもた
ありまして、ダメやったんですね。
はぁ、あ。じゃあもう次に会うときに今度こそあの、不倫話を聞いておいてください。毎回言うてるような気がしますけど。
あ、不倫とは？
もともとベッキーと絡めて不倫話してほしかったんですけれど、ファンキーさんとかで、ね、いろいろ、不倫キャラが出てきたんで。
そう
です
ね。
うん。三遊亭楽太郎。そうそうそう。円楽。
楽太郎さん。
どうしてもあれ楽太郎って言ってしまうんですけどね。もう自分で落ち着けてましたからね。もう何がお威楽だよ、俺は円楽だよ、とか。お後がよろしいようでって言ってましたからね。あの辺はね、桂三枝に比べるとものすごくスマートやなと思ってましたけど。
まあもう、どうでもいいんでしょうね。どうでもよくない？
不倫話は。
あうん、もう、もう、
まあね。キャラがだんだん小物にはなっていってますけど。
小物、うん、小物かな。うん、はいはい。
まあ、一応ね、そのベッキーに絡めて不倫話か、もしくは、子供話ですよ、うん。子供欲しいですっていう。
ああ、っていう話します、
うん、月ちゃんさんの子作りと、コーヒーの方はどうでもいいので、どうでもいいと怒られますけど、子供好きです、子供欲しいですっていう。
うん。
うそのあたりをね、ちょっと、月ちゃんさん世代の女子って、子供に関してどう思ってるのかなっていうところはちょっと聞いてほしいと思います。
もう、月ちゃんさんっていうのはすげえ、もう色があるから、月ちゃんか月か、どっちかに統一してくれんか。
いや、そこまで親しくはないので。
じゃあもう月、じゃあ月ちゃんでいいですよ。
ああ。って言ったら。
ツッキーさんにして、じゃあツッキーさんに。
ああ、月、ああ、じゃあツッキーさんで。月ちゃんって言ったら。
うん、月ちゃん
か、ね。なんでお前に月ちゃんって言われ
な
かった
んだ。あ、月ちゃんみたいな感じになって
る。いやいや、それはもう、すすむくんさんとかいうキャラですから、私は。
もう、ちょっと、すむくんさんってないねんと思う。
さかなくんさんですよ。だと思う、あるいは。
まあ、さかなくんはさかなくんさんかな。まあ、もちろん。
そうそう、さんをつけたっていう。
てこつけやろうっていうね。
うん。まあまあ、ツッキーさん
ね。子供ね。
ツッキーさんね、あんまり子供嫌いそうっていうイメージがあるんですけど。
いや、子供は好きみたいですよ。
あ、そうなんですか。おー。
うん。子供が好きがゆえの今の職場みたいな感じもあるみたいなんで。
へー、
詳しくは言いませんけど、
そこは言わない方が、
まあ、子供ありきみたいな。いやいや、まあまあ、大層なことではないと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、子供が好きやからこそ、できる仕事やろうな、っていうのに、話をついてはるんで、子供嫌いやったら、ほんまに、もう気狂うような、やるな、っていう、ね。うん。ちなみに、私は子供、大嫌いです。
ああ、奇遇ですね。私は子供は嫌いです。
でも自分の子供は欲しかったです。
ああ、私自分の子供もいらないんですけれど、人様のお子さんは大切にしたい、うん、あと子育て世代は応援したい、うん、ただ教育もできてない親は死んだ方がいいと思います。
そう、そこそこ、すっげーそこすげーそこそこだよ、そこそこですよ、そこそこ詐欺
ですよ、そこですよそこ、そこに、そこについてよく、ちょっとツッキーさんに。うん。ね、あんなんでもね、親と呼ばれる人たちですからね。
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。うん。よいしょ、はい、すいません。もう。いややわ。あいつらはほんまに。
なんか個人的に嫌なエピソードがあったんですか？
いや、別に、いや、まあまあ、まあ、大したことはないですけど、俺もね、あのね、子供ね、特に女の子ね、
は
あ、女の子、まあ子供やったらあんま変わらんのか、あの、泣くときに、すごいあの、金切り声みたいな声あげるでしょ。
ああ、
みたいな。まあ、アピールがすごいじゃないですか、奴ら。もうあの声を聞くとね、もうね、あの、鳥肌立つんですよ、俺。
ああ、生理的にダメ
なんかわかんないんですけど。うん。で、そんなに、そんなに泣くほどのことないですわ、あいつら。
あそこは子供ですからね。子供にとっては
。まあ、アピールじゃないですか。
まあ、完璧にそうです
けど。まあ、あんなアピールに、イエーっていうようなこの感高い声
を上げてね、チラっていう、
そうところ構わず泣くでしょ。もうあれがね、もうお前のその浅はかな計算いらんわって思うんですよ。
そんな計算したってあかんもんあかんねん。
そうそうそう。で、あかんって言ったらまた泣くでしょ？もう。まあ、押し通そうとするじゃないですか、あいつら。もう、それはまあ、いいんですけど、あの、泣き声だけがね、ほんまにいいの俺あかんくて。
ああ。確かにね、電車の中で泣かれるとね、ものすごくドキッとしますけどね。
ドキ、ドキですか？俺はイラ、イラです。
イラっていう。
ほんまに胸ぐらを掴んで、床に投げたろかって思う時とかあるんですよ。
そこまで。
うる、うるせえって言って、うるで上げて、せえで、
地面
に投げるみたいな。
うん、あ、うるさいねえんやなくて、うるせえ。ツーアクションで投げる
の。痛くも痒くもないくせに何を泣いとんねん、じゃあ痛い思いをさせてやろうか、お前。っていう感じになるんですよ。もうほんまに。
外の世界で泣いたらこういう
目に遭うねんっていう。そう。っていうのね、なんで教えへんかなと思って。
ああ、親の方もと、翻って。
まあ教えても、でも、それを教えていかんかったら、
まあまあ、しつけですよね。
子供がね、勝手に覚えていくことかもしれませんけど、それも親が教えることかなと思うんですけど、もうなんかもうギャーって泣いてもう、ああ、もう、はい、ってよかって、なんかプリン与えといて終わりみたいな親が多いでしょ。これ食べとけみたいな。
とりあえず、なんか甘いもん与えて泣きやむっていう。
甘いもん与えといたら泣きやむみたいなんで。
また子供も泣きやむんかねっていう。
で、そもそもほっといてる親とか多いし、
あ、確かによく見るの
はってなったら、その親に対して俺はうるせえってやりたくなるんですよね。
ああ、お前やっていう、お前やこれは、
うん、いや、
おお、でもかといってものすごく恐縮してる親を見ると、いやもうそこまで恐縮せんでもっていう気にはなりますけどね。
いや、なるけど、でもそれぐらいやとこっちもなんか、ああ大丈夫ですよって言ってあげれるじゃないですか。もうまあまあ、大丈夫です。もう、子供はね、泣くのが仕事ですしとかっていうこと、心にもないこと言うじゃないですか。
そうそう、ね、うん。あの、心の中ではイラついとっても。
イラついとっても、大丈夫、大丈夫、もうね。まあ、大丈夫よって言えるけど、もう、そもそも泣いてることも、子供がやってることやし、
うん、
しゃあないやん、子供がやることやからさ、みたいな顔している親とかがおるとも、ほんまに、ほんまにですね。
あ、確かに、母親よりも、親父の方が、あの、あれ関せずで、なんか、スマホいじってたりしますからね。あれ、あれ、何やろ
とか。どうでしょう、あ、まあ、だから、ね、自分たちの親世代とかも、そらスタイルはね、だ 俺が今親世代になってるわけですからね。
うん。うん。まあ余計にそうなんかもしれないですけどね。
その時代背景とかも変わってはきてるんでしょうけど。いや、まだ最低限ね、もうギャーギャー泣いてる子供が、まあ、ファミレスとかでね、行った時にギャーギャー泣いて泣きやまへんみたいなやったら、もう、最低限、こう、子供を連れてそこに出るとか。落ち着くまで。っていう、
まあまあね、
配慮もないもん。ただただもう、永遠泣かしたまま、おとんおかん
は
ご飯を食べてるとか。うん、あれがね、ほんまにちょっと、イラッとしますね。
ちなみにもう一つ、あの、話題の方向で聞いておいてほしいというか、突っ込んでほしいことがあって、ジャジーさんちょうどええ具合に話を振ってくれてはるんですけど、はい、収入がそれを許しそうにないっていう意見に関してはどうでしょう。そんなこと言うてる人ってね、収入上がるはずないんですよ。辛い話をすると。
子供は嫌いじゃないし、欲しいけど、収入がそれを許す。ああ。
ほな、お前5年もあったら、君の給料どんだけ上がるっていう話ですよね。
まあ子供はなんかね、まあうちのお母も言ってたんですけど、できたらできたりなんとかなるとかって言われたんですよ。だからそう、あんた早く
欲しいとかって。ものすごく、うん、なんですよ。だからその辺でものすごくええ加減な意見やなとは思うんですけどね。でもね、なんとかなるもんなんですよ。
うん、なんとかなるみたいですね。
収入が許しそうになって、ほな、あの、月、君、例えば手取りで20万もろてたやつが、手取り30万になったら子供が産めんのかって。ほな、君、手取り30万にしようと思ったら何年かかるっていう話なんだよね。収入がどうこうとかね、いう人に関しては、あ、この、基本的に子供も気ないねんな、こいつって思ってるっていうね。こいつって言うと、ジャジーさんに怒られますけど。
だって、普通じゃ子供嫌いっていう。反抗されたね、今。
ああ、嫌いじゃなくて、あの、うん、そういう、うん、そういうことを言う人は、多分子供一生持たへんよっていう。
思いますけど。
うん、持たへんか持てへんよっていう。
あ、こちらまだ、こちら。はい。ごめんなさい。まあだから。
っていう意見に関して、ネキさんはどうでしょう、どう思わはります。
うん、だから、その、なの、その、収入っていう部分は、それはね、大きい、その、何壁ではあると思うけど、まあ、わし、てか、もうゲイっていう時点で子供ができないから、そこの方がもう全然、もうね、範疇外なので、その辺の、
範疇外の方から見て、収入がとか、彼女がとか言ってる人は、どう思われます？
うん。
甘えんなって思うんですけど、私。
まあ、彼女がって言ってる人間は甘えんだと思いますけど、まあ、子供がっていうのは、それは生活っていうのがあるやろうしなと思うけど、まあ、できたらできたで、まあ、なんとかほんまに、なんとかなるというか、なんとかしようとするみたいなんで、やっぱり、自分の子供やったら。
そうですよね。環境が整ったら考えますっていう人はね、一生環境なんか整わないんですよ。正直。
少ないなりになんとかするっぽいんで、まあ、それがね、一気に三つ子とかできたら、
もうそれはまた話別ですけどね。
頭クラクラするでしょうけど、
そう、もう
まあまあ、一人ね、その長男、長女みたいなのが、できるくらいやったら、まあなんとか、貧しいながらも楽しい我が家みたいなのあるじゃないですか。まあそういう感じになるっぽいですけどね。現状、夫婦共働きじゃない。だからね、それはね、考えすぎですよ。ジャジ
ー。もしくは役所に行けですね。役所に行ったらいろいろ補助金が出るので、その辺は相談して、
それは考えることやけど、
解決方法はね、いくらでもあるんですよ、そういうのは。
いや、解決というかね、考えることやけど、じゃあ、別に子供はいらんのかって言ったら、別にいいですって言ったら、その、こともありですよね。別に、もう、子供はいらないですって言ったら、それでいいやろうけど、いや、子供は欲しいけど、こういうこともあるんでねって言ったら、別に、作れっていう。考えることではない。
まあ、それ
は確かにありますね。って思うんですよね。もう、ぶちぶちぶちしきやって思
って。じゃあ、とりあえず、ジャジーさんに関しては、早く結婚せえっていう話で落ちが出ますあと3分ですけれども、うん。
そうですね。まあ、結婚したら、育児は先、
っていう話を、あの、月さんとして、最終的にジャジーさんが、説教を食らうっていう展開にしてください。
了解です。めっちゃ説教すると思う俺。
ジャジーさん、ひょっとしたら恐ろしい声で話を振ったかもしれん。
てめえっていいんですかね。
お前、そんな気持ちで彼女にチンコ突っ込んどったんかっていう、その話になりか
いや、まあね、自分がその、ね、あの、子供ができないっていう環境があるんで、だ子供ができる、環境の上で子供を作らないとか、もう子供いらないとか言ってる人は、すっげえなんか、贅沢なこと言うとるなーとかと思うんですよ。
それは私も思いますね。
ええー、なーって。
こうなすん。そんなこと考える余地があんねんなーって。
うち子供さえできんねんね。子供は欲しいんですけどねって、ほんまにすっげえ思ってた時期があって。
なんかね、じゃあ、あの、ちょっと説教は引き継ぎますけど、あの、無責任なことは気はしたくないのですって、かっちょええけどね。じゃあ、あの、塾にも行かさんと、子供を放し飼いにしてる親は無責任かっていう話になってきたりするんでね。そこはちょっと、って思ってしまいます。
全然無責任じゃないですよね。
私みたいに別に塾とか行かんでね、大学まで行かせていただいた身の上なんで。まあ、あの、浪人しましたけど。
放任主義って結構いいと思うんですよね。
それをね、無責任って言うとね、それまた違うよね。じゃあ、責任のある子育てって何っていう話になるんでね。
ってなりますよね。
じゃあ、
何をどこまでやったら責任を持ったっていうかけようね。
そう。っていう話を、じゃあ、相思相愛ラジオ続くということで。
わ、俺めっちゃ説教するわ、きっと。説教って、説教ではないな。そんな偉そうなことではないな。俺の意見をすっげえ言うんやろな、って。
でも、
次の議題をいただきます。
一リスナーとしてはそういう展開、望んでますので。
あ、そうですか。
いや、わかんないですよ。ひょっとしたらツッキーさんが、ネヒさんの敵に回るかもしれないですから。
いや、その、敵に回ったところでいい。バッチコイです
二人ともまとめて。
俺はもう、